3、気の毒なほどの地層になって、女中たちにいくらかの祝儀をやって、半七と松吉が緑屋を出たのは昼の8つ、午後2時を少し過ぎた頃であった。緑屋のじいさんのお扱いがいいので、思いのほかに油を打ってしまった。これから本気になって稼がなければならねえ、と半七は歩きながら言った。まっすぐにその龍頭寺というのへ行ってみますかえ、と松吉は聞いた。いや、まあ、名主のところへ顔を出しておこう。それでねえと、何かの時に都合の悪いことがある。二人は名主の家を訪ねて、寺社方の御用で来たことを一応届けておいた。ここでも事件の一通りを聞かされたが、別にこれぞという手がかりも見出されなかった。これから現場へ踏み込んでみたいのですが、誰か案内してもらえますまいか。名主のうちでは承知して、柵男の友吉という若い男を貸してくれた。ここから龍頭寺までは少し離れているので、その途中でも半七はいろいろのことを案内者に聞いた。一番初めに死骸を見つけたというおかまばあさんは、どんな人間だね。正直かえ？正直者というほどでもねえかもしれねえが、これまで別に悪い噂も聞かねえようですよ、と友吉は答えた。若い時には品川辺に住んでいたそうですが、15、6年も前からここへ引っ込んできて、小さい荒物屋をやっています。3年前に亭主が死んだ時、自分の寺は遠くて困るというので、あの龍頭寺に埋めてもらって、墓参りに始終行っていたのですよ。ばあさんはいくつだね。57、8か、まあ60ぐらいだろうね。子供はねえので、亭主に別れてからは、やもめで暮らしていたのです。うちはどこだね。徳十寺、神明様のあるお寺だが、その寺のすぐそばですよ。そのばあさんは、本当に子供はねえのかね、と半七は念を押した。よそにいるかもしれねえが、うちにはいねえ。自分は子供も親類もねえと言っていますよ。十五夜の月の下にさまよっていた若い女は、源八に向かって神明様の在りかを尋ねたということを、半七は神右衛門の話で知っていた。その女とおかまばあさんとの間に何か因縁があるのではないかと、半七はふと思いついた。たとえ実の子はなくとも、親類の娘か、知り合いの女か、それがおかまを訪ねてくるようなことがないとも限らないと彼は思った。それにしても、人に道を尋ねるようでは、初めておかまのうちを探しに来たのかもしれないと彼はまた考えた。そのうちに、三人は龍頭寺の門前に行き着いた。なるほど、ひどい荒れ寺だな、と松吉は傾きかかった門を見上げながら言った。これじゃあ何かの階段もありそうだ。門内にはその昔雷火に打たれたという松の大木がそのままに横たわって、古い石畳は秋草に埋められていた。昼でも虫の声が乱れて聞こえた。いかに貧乏寺と言いながら、ともかくも重曹がある以上、よくもこんなに住み荒らしたものだと思いながら、半七は草を踏み分けて進んでいくと、死骸の見出された古井戸はそれであると、とも吉は 栗の前を指さして教えた。大きい猿滑りの下にある石の井筒には一面に湿っぽい苔が蒸していた。今度の騒ぎで荒らされたと見えて、そこらの草は散々に踏み散らされていた。半七も松吉も井戸を覗いた。日を遮る猿滑りの影に覆われて、暗い古井戸の底はさらに薄暗かった。井戸はなかなか大きいので、四人の死骸を沈めるのに死災はないと思われた。友吉に案内させて、半七らはさらに墓場を見回ると、そこらのタイルの下に二、三箇所、新しく掘り返したような跡が見出された。半七は身をかがめて伺うと、本堂の縁の下にも同じような跡が見えた。むやみに掘りやがったな。そうですね、と松吉も司祭らしく首をかしげていた。三人はそれから本堂に登ると、狭いながらも正面には型のごとくに趣味壇が設けられて、一通りの仏具は整っていた。しかもそこらは埃だらけで、大きいネズミが人の足音に驚いて逃げ去った。仏様、ごめんください。少々お邪魔をいたします。こう言って、半七は仏前の香炉、花瓶、その他の仏具をいちいち改めたが、やがて小声で松吉に言った。おい、見ろ。埃だらけの仏具に、新しい指の跡が残っている。昨夜か今朝あたり、ここらをかき回したやつがあるに相違ねえ。半七は、そこにある木魚を叩いてみた。この寺じゃ、木魚を叩きますかえ？と、彼は友吉に聞いた。木魚を叩くか叩かないか、それはよく知らないと、友吉は答えた。半七は再び木魚を叩いた。和尚の今はどこだね。こっちですよ。友吉は先に立って行きかかると、半七も二足三足行きかけたが、また小戻りして松吉にささやいた。おい松、その木魚には仕掛けがある。あっちへ行っている暇に調べておけ。無言でうなずく松吉をそこに残して、半七は友吉の後を追って行くと、破れ襖は開け放されたままで、住職の居間という六畳敷きの一間が目の前に現れた。半七はまず押し入れを開けると、うちには寝道具と一つの古つづらがあった。つづらには錠が下ろしてなかった。ちょいと手を貸してくんねえ。友吉に手伝わさせて、半七は押し入れから寝道具を引き出してみると、枕は坊主枕一つと木枕二つ、掛け布団と敷布団も三、四人分を蓄えてあるらしかった。大きい古かやもひん丸めたように畳んであった。松吉はそっと来て声をかけた。親分。何かの発見をしたらしい迷路を悟って、半七は友吉を見返った。おめえは、ちょっとの間、玄関の方へでも行って待っていてくれねえか。邪魔にするわけでもねえが、御用で調べ物をするときに、人がそばにいちゃ困ることがある。友吉はおとなしく立ち去った。それを見送って、二人は元の本堂へ引っ返すと、松吉はかの木魚を指さした。親分はさすがに目が効いているね。目が効いているのじゃねえ。耳が効いているのだ。あの木魚の音がどうもただでねえと思った。それでどうした？ この通り、と松吉は笑いながら木魚に手をかけてもたげると、木魚には底蓋があった。なるほど、考えやがったな、と半七も笑った。